聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書10章の22節から32節までをお読みいたします。その頃エルサレムで神殿奉献記念祭が行われた。冬であった。イエスは神殿の境内でソロモンの回廊を歩いておられた。するとユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいった。いつまで私たちに気をもませるのか。もしメシアならはっきりそう言いなさい。イエスは答えられた。私は言ったが、あなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が私について証しをしている。しかしあなたたちは信じない。私の羊ではないからである。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものはすべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。本日は神様に選ばれて羊飼いの声を聞き分けることのできる幸せについてです。先週はヨハネ福音書10章から、人間は羊のように無防備で人生の先行きを見通す能力にあまり恵まれていないということを学びました。また絶えず良き羊飼いであるイエスの御声を聞き分けてついていかなければ命の道を歩むことができないということも学びました。良き羊飼い、羊のために命を投げ捨てた羊飼いの声を聞くと、人はその人には神の命が宿り、神に守られ支えられるがゆえの繁栄と祝福がその人に立ち現れるようになります。それは具体的には教会に通って、礼拝に集い羊飼いの声を聞き分けるということであり、またそれぞれで聖書を開いて御言葉を読みつつ良き羊飼いの声に耳を傾けることでもあります。この世のものではない神様の祝福は良き羊飼いの声を聞くところから始まります。それに対して天使の姿をとってこっそりと近づいてくる盗人、無理やり迫ってきて強引に許可を取り付けて去っていく強盗の声をつい聞き取ってしまうということもあります。そうするとその人には災い、破局が押し寄せてくるようになります。具体的にはオレオレ詐欺、もしくはさまざまな騙しによる犯罪、もしくは強盗のように迫ってくる人たち、パワハラ、セクハラというものもあると思いますけれども、もっと身近なところに強盗や盗人の声を私たちは聞いてしまうことがあります。今であれば誰でも 携帯電話やスマートフォンを持ち歩いております。何かについて調べたいと思ったらスマートフォンで検索をします。すると知りたいことが画面に出てきます。楽しい音楽もあれば素敵な動画ビデオも無料で出てきます。子どもから大人まで世界中の人たちが毎日スマホをだいたい15分に1回とかという頻度でチェックして確認して日常生活を楽しんでいます。若い世代であれば1日に4時間とか5時間という時間を画面に向かって過ごしているというのも珍しくはありません。もしこのままのペースでスマホを使い続けるのであれば、今のデジタル世代の人たちは自分の命が尽きた時点で換算してみると丸々10年分もの時間を画面に向かって過ごしていた。そのぐらい多くの時間をスマホで過ごしているということになるそうです。文字情報や音楽、動画につきものなのが広告です。欲しくもないものが指を動かすたびに飛び出してきます。誘惑はこうして人の心に忍び寄り、知らず知らずのうちに聖書に示された神様の価値観ではなくて、この世の中の価値観が自分の心に浸透していくようになってしまう、そういう危険が常に伴います。人生は気分よく機嫌よく過ごせれるならそれがいい。いいものを買ったり美味しいものを食べたりするために収入が増えるのがいい。人の上に立って尊敬されるのがいい。そういう考え方に知らず知らずのうちに引きずられて、私たちが染まってしまうという危険が常に伴っています。こういうものが姿を変えた盗人の声として私たちの心にいつの間にか忍び込んでしまうものです。そこには神様の命も祝福もない。良き羊飼いの声を聞けないという方々は、そういう声に振り回されて自ら災いを招いてしまうことになってしまいます。2000年前のエルサレムに良き羊飼いであるイエス様がユダヤ人の間に現れてくださいました。悪霊を追い出し、病を癒し、奇跡を次々と行って、ついには私である良き羊飼いは羊のために命を捨てるのだとも宣言されて、神の人間に対する深い愛情を教えてくださったのにもかかわらず、10章20節ですけれども、多くのユダヤ人が青年イエスという人は偽のメシアだというふうに断定してしまいました。この男は悪霊に取りつかれて気が変になっているというふうに考えました。そういうユダヤ人たちが神殿の回廊を歩いていた羊飼いイエスを取り囲んで言いました。24節、いつまで私たちに気をもませるのか、もしメシアならはっきりそう言いなさい。それに対して羊飼いイエスは、私は言ったのにあなた方は信じない。神の奇跡を行ったのに、神の技を見たのに信じない。なぜかというと、君たちはアブラハムの子孫として生まれたかもしれないけれども、実際には私の羊ではないからだというふうにおっしゃいました。出エジプトを果たした神に祝福され選ばれたアブラハム、イサク、ヤコブの 子孫といえども良き羊飼いの御声を聞くように、さらに選ばれた人でなければ命を投げ捨ててくれる羊飼いの声は聞けない、メシアの声は聞けないのだ、そういう厳しい事実をイエス様はこの時おっしゃいました。人間は努力して羊飼いの声を聞くというふうにできるようにはなりません。賢くなって知恵をつけることによって羊飼いの声を聞くというふうにもできません。良い家柄に生まれて国会議員の選挙に当選して大学受験で難関大学に合格して、それによって羊飼いの声が聞けるようになるわけでもありません。人は何いいところが何もなくても、自分の目に自分はいい人間だなと思えるところが何もなくても、自慢できることが何もないにもかかわらず、神様に選ばれたなら、その人は羊飼いの声が聞けるようになるのです。神の救いの計画を担うように選ばれた良き羊飼いの羊として定められたら、その声を聞けるようになるのです。別の聖書箇所で第一コリント一章、先週も触れましたけれども、一章の27節にはこのようにあります。神は知恵ある者に恥をかかせるため世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるため世の無学な者を選ばれました、無力な者を選ばれました。また28節、神は地位ある者を無力な者とするため、世の無に等しい者、身分の卑しい者や見下げられている者を選ばれたのです。人間的に自慢できる人たちをに恥をかかせるために、自慢できるところが何もない人たちをあえて神様は選ばれたおっしゃっています。私自身もそうでした。母親が再婚した相手から暴力振るわれて、その詐欺から逃げるために茨城県から静岡県に家族3人で命からがら逃げ落ちたわけなんですけれども、その行った先で私自身がイエス様の声を聞いて、教会に通って、その初めの説教で、幼稚園の先生がの説教で、そのイエス様の声を聞くことが許されました。驚くべき助けを得て、イエス様に出会って、自分がこういう人生を歩みたい、それを神様がいろいろ叶えてくださって、妻を得て、神様の恵みの中で家庭を持てるようになりました。29節、それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神様はとても知恵深い方で、私たちが自分のこういうところがいいから神様選んでくれた、わざわざ言えないようにしてくださっているということなのです。でも信仰生活長いものですから、続けていると、自分は本来は何も誇れない人間なのに、その後で神様からいろんなものをいただいて、自分はこんなのもらったってこう自慢したくなってしまうということがあります。私自身にもそういうことが多々あると思いますので、申し訳ございません。しかし本来は神様は私たち人間を誰も自慢できない、自分を自慢できない人間に、神様の御前にひれ伏す以外にない、祝福をもらう方法はない、そういうふうに作られました。神様は誰の指示も アドバイスも必要とされていません。ご自身の全く主権に従って羊飼いの声を聞ける人と聞けない人とに区別されている、そういう力をお持ちの方です。御声を聞いた人は羊飼いの声に従うことで神様の豊かな祝福をもらえる一方で、聞き取れない人には強盗や盗人の声に惑わされる、そんなふうにする権限をお持ちでいらっしゃる方です。このように良き羊飼いの御声を聞いた人は特別の待遇を受けることになります。今生きている時だけにとどまらず、永遠の御国に至るまでそのご加護祝福は続きます。イエス様はおっしゃいました。27節、私の羊は私の声を聞き分ける、私は彼らを知っており彼らは私に従う。28節、私は彼らに永遠の命を与える、彼らは決して滅びず誰も彼らを私の手から奪うことはできない。イエス様の御声を聞き分ける方々は、盗人が来ても強盗が来ても神様が永遠に守ってくださるので、その命を奪っていく、イエス様の手から奪っていくことはできない、そんなふうに宣言されています。そして時が来ると私たちが住んでいるこの世界にもついには終わりの時がやってきます。その時、良き羊飼いの前に一人一人が立たされることになります。御声を聞いた人たちは、お前はよくやったというふうに言われます。お前は私が飢えていた時に食べさせ、乾いていた時に飲ませてくれた、そんなふうなお褒めに預かることになります。マタイ25章です。仮に飢えているイエス様に物を差し出したことがなくても、喉が渇いたイエス様にお水を差し出したことがなかったとしても、君はそういうふうにしたんだというふうに褒められてしまいます。神様のエコひいきを受けるわけです。つまり羊飼いの声を聞いた人というのは、神様自らの御手によって永遠の世界に押し込まれるということです。自分が頑張ったからとか、いい家柄に生まれたからとか、そういうことは全く関係なく、神様の選びによって永遠の御国に押し込まれるということです。私たち現代人は何でもかんでも人間の尺度で自分たちの考えに従って世の中を見なければ気が済まないようになっています。ですから、もし神様が自由に人を選んで、ある人は永遠の御国に勝手に押し込んでしまうということになるとすると、それはとても不公平で理不尽なことに現代人の目には見えてきます。しかし、その神様の気前の良さを私たちは妬むことはできません。私たちはあくまでも神様に作られた立場、人間であって神ではないからです。30節でイエス様は、私と父とは一つであるというふうにおっしゃいました。36節では、私は神の子であるともおっしゃいました。イエス様は、良い羊飼いは私たち神でないものと比べて別世界の存在です。私と父とは一つであるというのは、ご自身が神でなければ口にすることが許されない言葉です。しかし、イエス様は神でいらっしゃるので、人間でありながらも神でいらっしゃるので、本当のことをおっしゃったに過ぎません。
私たちは神ではありませんので、単なる被造物、神様に作られたものに過ぎないので、私たちは神の前に、その私と父は一つであるという御言葉の前に、私たちはただひれ伏すしかありません。神様のご計画がどのようであったとしても、その前に従うしか祝福をもらう術はありません。私たちは誰も神様にアドバイスをすることができず、誰も神様に指示を下すことはできません。これが神の絶対主権です。プライドを捨てて神様がなさることを受け入れる方々は幸いです。私たちは今週も良き羊飼いイエスの御声を聞きながら、神の計画に自分を合わせながら、そのことを通して、受け取った祝福を周りの方々に分かち合う、アブラハムのように祝福の源として今週も過ごしていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは私たちを招き、永遠の御国に押し込んでくださる方ですけれども、しかしあなたと私たちの間には大きな違いがあります。つい自分たちも神様の計画に参加する中で、自分たちの計画を実現してほしいと、自分たちの願いを実現してしまいてほしいと、自分たちが神様にあなたにアドバイスをしたいと願ってしまうこともあります。しかしそれぞれが分をわきまえることによって、神の国は完成します。どうぞ私たちの高慢を打ち砕いてくださり、イエス様の御声によって生かされるものと変えさせてください。どうぞ私たちの願いでなく、あなたの願いが歴史を作りますように。しかし私たちが御声に聞き従う中で、いただいた祝福をどうか家族や地域の方々、職場の方々と分かち合うものとさせてください。盗人や強盗の声ではなく、イエス様の御声に聞くことから得る祝福がこの世界を変えていくからです。自分たちの努力では何とも変えがたいこの朽ち果てていく世界ですけれども、イエス様の御声の祝福によって、どうぞ私たちが少しでも次の世代に希望をもたらすことができるように用いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。